聖書に聞きます。今朝はルカによる福音書13章22節から30節、21節とありますが22節からです。ルカによる福音書13章22節から30節です。ルカによる福音書13章22節から。イエスは町や村を巡って教えながらエルサレムへ向かって進んでおられた。すると、主よ、救われる者は少ないのでしょうかという人がいた。イエスは一度に言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、あなた方は外に立って戸をたたき、ご主人様、開けてくださいと言っても、お前たちがどこのものか知らないという答えが返ってくるだけである。その時あなた方はご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちの広場で教えを受けたのですと言い出すだろう。しかし主人は、お前たちがどこのものか知らない。不義を行う者ども、皆私から立ち去れ、と言うだろう。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて歯ぎしりをする。そして人々は東から西から、また南から北から来て、神の国で宴会の席に着く。そこでは後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものもある。狭い戸口からと題して、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまルカによる福音書13章の22節から30節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの22節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは町や村を巡って教えながらエルサレムへ向かって進んでおられた。この時イエスの姿に出会っていた弟子たちや、あるいは群衆は、主イエスが神様の事柄について教えてくださる方だというふうにだけ考えていたかもしれません。あるいは人によっては、主イエスが病気の人や体の不自由な人、悪霊にとらわれている人を癒される、癒しの技が行われるということを期待しながら、主イエスの様子を見守っていた人もいたかもしれません。しかしながら、主イエスご自身は、人々を教えることや癒すことよりも、もっと重大な技を行うために、エルサレムに向かって進んでおられました。で、このことを当時の人は、どれほど分かっていただろうかと思います。少し前のところですけれども、9章の51節にこんなふうに語られていました。イエスは天に上げられる時期が近づくと、エルサレムに向かう決意を固められた。で、ここからエルサレムへの旅が始まったのですが、何回か申し上げましたが、決意を固められたと意訳している言葉は、本当はエルサレムに向かうよう顔を固く据えた、そう書いてあります。主イエスの固い決意が伝わってくるような、そういう書き方です。主イエスはエルサレムの方に顔を固く据えて、 そしてさらに言うなら、そのエルサレムの郊外のゴルゴタの丘で、やがてご自身が十字架に挙げられるということをはっきり自覚し、意識しながら旅路へと踏み出されたのでした。で、今日の箇所というのは実はその始まりの事柄をもう一度確認しているんです。イエスは町や村を巡って教えながらエルサレムへ向かって進んでおられた、そう言われている通りなんです。その口から語られる教えを聞いて感心する人たちや、癒されて喜び感謝する人々が、たとえ何人、何十人現れたとしても、それによって主イエスご自身の目的が果たされたわけではありません。で、そういうことというのは、主イエスが赴いてくださる場所の周囲では確かに起こることですが、しかしイエスご自身は単にその癒しをなさったり、あるいは感心されたりするために町や村を巡っておられるのではありませんでした。主イエスの究極の目的というのは、この旅をずっと続けて最後にエルサレムまで歩んでいって、そしてその地で救い主としての御業を果たすというところにあります。主イエスはそのために昨日も今日も歩き続けておられたのでした。で、ところでこの日、そんなふうに道を進んでおられた主イエスに向かって質問をした人がいたのだ、そうここに言われています。23節の最初のところです。すると主よ、救われる人は少ないのでしょうかという人がいた。で、この人物が主イエスに従っていた弟子のうちの一人だったのか、それとも行きずりの人だったのか、それははっきりとここに語られていません。そしてまた、このように尋ねた人が救われる人という言葉で、実際にどんな人間の状態を思い浮かべていたのかということもはっきりとは分かりません。けれども主イエスはこの人の語った質問の言葉の中に少し気がかりな点がおありだったようなんです。で、それは質問したこの人自身のありように限ったことではなくて、多くの人の心の中に刻す思いなのかもしれません。それで主イエスはこの人に対してというよりも、その場に居合わせた人全体に向かって狭い戸口から入るように、そう返事をなさいました。24節のところです。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。で、このところの記事、ちょっと聞きますと、この日主イエスに向かって尋ねられた質問と主イエスの返事は噛み合っていないように感じられます。尋ねた人の方は、救われる人は少ないのでしょうか、そう尋ねているんです。普通に答えるとすれば、その通り少ないのだ、あるいはいや、あなたが思うより多いのだという 答えになるだろうと思います。ところが主イエスは、救われる人が少ないか多いかではなくて、あなたは狭い戸口から入りなさい、そう言っておられるんです。一体どうしてでしょうか。実はこの返事の言葉の中に、主イエスが気がかりをお感じになったという思いが込められているんです。ここに尋ねられた事柄、救いという事柄が、実は実際にそれに預かるか預からないかということで劇的に違う結果にたどり着くということを主イエスはご存知だからです。救われる人という事柄で、主イエスは誠に真剣な内容がここにはらまれているということに気がついていたんです。主イエスご自身は今からエルサレムに向かって行こうとしておられます。そしてその向かって行った先のエルサレムで起こることというのは、主イエスが十字架にかけられて亡くなられるという出来事です。救い主として主イエスはその御業を果たそうとしてエルサレムに向かって行かれるんです。しかしこの主の救いの業を自分のために起こったことなのだ、そう信じて主による罪の許しの中を生きようとする人たちが救われるんです。ですから救われる人が少ないのか多いのかという数字の事柄は、実は救いということについては意味をなしません。たとえ多くの人が救われるとしても、あるいは救われる人が少ないとしても、そんなことよりも自分自身が主イエスの十字架と復活を信じて本当に救いに預かって生きるというふうでなければ、その救いは意味をなさないんです。質問した人の言葉の中に主イエスが聞き取ったのは、この質問した人自身が救いに入れられたいと願うその願い、思いのなさだったんです。主よ、救われる人は少ないのでしょうかという質問は、まるで評論家が自分自身には直接関わりのない世の中の動きをあれこれ論評するような尋ね方です。主イエスはそんなふうに救いの事柄を自分自身に関わる事柄だと思っていない、この人自身の在り方がとても気がかりになったのです。それで、あなたは狭い戸口から入るように努めなさい、そうお答えになったのでした。では主イエスがお答えになったこの言葉、狭い戸口というのは一体何のことなのでしょうか。何を伝えようとしているんでしょうか。で、ここに言われている狭い戸口から入りなさいという言葉は、しばしばマタイによる福音書の7章13節に述べられている狭い門から入りなさいという言葉と混同して受け取られがちです。マタイによる福音書では狭い門から入りなさいと言われていた言葉が、ルカによる福音書では少しだけ言葉を違えて狭い戸口から入るようにと教えられている。言葉は違うけれども、この2つは同じ内容を述べているのだろうと、そう考える人は多くいます。しかしです、実際にこの2つの言葉読み比べてみるとです、 どうも違った事柄であるようなんです。というのも、マタイによる福音書に出てくる狭い門から入りなさいという教えは、滅びに至る広い門と対比して、広々とした門を入ろうとする人は多いけれども、命に至る狭い門を見出す人は少ないのだというふうに教えられています。マタイの方では、広い門に対して狭い門から入りなさいと教えられているんです。しかし、今日私たちが聞いているこのルカによる福音書では、狭い戸口というのは別に広い戸口と対比されて語られてはいません。むしろ、この戸口は狭いんだけれども、しかしここから入りなさい、主イエスはそうおっしゃるんです。しかも、ただ戸口から入れというのではなくて、戸口から入るように努めなさい、そう言っておられます。で、この努めなさいというのは、懸命に努力を続けなさいという意味なんですけれども、主イエスがです、こんなふうに、何事かを努力しなさい、それを努力し続けなさいと命じる箇所というのは、実は福音書全体を見渡してもそんなに多くないんです。マタイ、マルコ、ルカの3つの福音書は、お互いに語られている内容が似通っているので、共感福音書と言われるんですが、その共感福音書の中では、ここに言われている努めなさいという言葉は、この箇所にしか出てきません。ヨハネによる福音書には別にもう一回出てくるんですが、そこではこの言葉、戦うというふうに訳されています。ですから、狭い戸口から入るように、あなた戦いなさい、戦い続けなさい、あるいは、奮闘しなさい、そういうふうに主イエスはここで命じておられるんです。しかし、狭い戸口から入るよう奮闘するというのは、実際のところどういうあり方をすることなんでしょうか。また、なぜ奮闘しなければならないんでしょうか。主イエスは続けておっしゃいます。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。これも不思議な言葉です。一体何を言ってんでしょうか。そこに入りたいと思っても入れない人が多いのだと言われている、救いに至る狭い戸口、これは何のことか。これは主イエスご自身のことを言い表しているんじゃないでしょうか。主イエスは今エルサレムに向かって進んでおられます。そして、そこでやがて十字架におかかりになります。それは私たちと無関係に起こる出来事じゃないんです。私たちはそのことを知るか知らないか、認めるか認めないかは別ですけれども、主イエスご自身は私たち人間の罪をすべて背負って、それをご自身の側に引き受けて、そして十字架にかかって罰せられ、散々に痛めつけられた末に最後にお亡くなりになる。で、そういう仕方で私たち人間の罪をすべて十字架の上に滅ぼしてくださるんです。そういう仕方で主イエスは私たちのために救いの御業をなさってくださる救い主なんです。主イエスが私たちのために身代わりとなって苦しめられ死なれる、そのことによって私たちの罪はすべて清算がつけられて、私たちは神様の前に清められた新しいものとしてここから歩んでいいのだ、そう言われるようになります。ここに起こる罪の許し、そして主イエスによる清めの出来事というのは、主イエスの救いの御業以外には 他のどんなやり方をしても決してもたらされることがないものです。まさに主イエスこそが救い主キリストです。でこの主イエスの救い主としての御業を知らされ、それを心から信じて生活するようになる、それが狭い戸口から入るということではないでしょうか。主イエスはご自身の救い主としての御業、私たちの罪をすべて清算してくださる、私たちの側から言えば主イエスがすべて清算をつけてくださっているのだということを真剣に信じて、そして自分はそうやって清められているのだから新しくされたものとして生きていこうとする、そういう悔い改めを私たちにお求めになるんです。主によって清められ新しくされているということを繰り返し覚え、清くされたものとしてふさわしく生きていけるように、私たちが神様に助けを祈り求めながら奮闘するということが主イエスがここで私たちにお求めになったことであるようなんです。主イエスがそんなふうに私たちに奮闘しなさい、あなたは清められたもの、新しくされたものとしてここから生きていっていいのだから、そのことを忘れないでふさわしく生きなさいとおっしゃってくださるのは、主イエスが私たちのことを信頼してくださり、そして期待してくださっているからです。主イエスは実際に十字架におかかりになることで死の苦しみを引き受けてくださり、私たちの罪をあの十字架の上に滅ぼして罪を清算してくださいました。その十字架を指し示しながら、あなたはこれによって清いものとされているのだから、今日ここから清められたもの、新しいものとして歩み出しなさい、そう語りかけてくださるんです。でこの言葉を真剣に受け止めて、主による許しのもとにある自分なのだとそう信じて、それにふさわしく努力して生きようとするのか、それとも主の十字架と復活を単なる作り話と考えたり、一つの解釈理解の可能性に過ぎないと思って主イエスの言葉を脇の方に押し合って生きてしまうのか、そのいずれのあり方をするのかということは、まさに救いに預かって生きる、そういうものになるかならないかの分水嶺なんです。そこで主イエスは、あなたは狭い戸口から入るように努めなさいとおっしゃるんです。十字架におかかりになった主イエスが確かに私のためにいてくださる、救い主であるこの方が私の主人として今日共に歩んでおられる、私はこの方によって清いものとしての人生をプレゼントされ、今日ここに生きるものとなっている、そのことを信じて実際に生きること、それが狭い戸口を入るということです。でこの招きの言葉が聞こえているのに、この戸口から入ることをためらってしまうとどうなるでしょうか。 主イエスは何度でもこの言葉を語りかけてくださいますけれども、しかしいつしか私たちはその招きにすっかり慣れっこになってしまうという時が来るかもしれません。そして主イエスの言葉を耳にしても、それがもはや自分への招きだとは聞こえなくなってしまうという時が来てしまうかもしれません。目の前に戸が開かれている、しかしこの戸というのは、いずれくぐっておけばいいのだろう、そう鷹をくくっているうちに気がついたら、もうその戸はいつの間にかぴったりと閉じられ、貫抜きが下ろされ両前までかけられているという状態に陥ってしまうということがあるかもしれないんです。25節に言われているように、家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまうということがことによると起こるかもしれないんです。でそうなってしまったら万事休すです。そうなってしまってから慌ててこの戸口から入りたいから開けてほしいと呼びかけても、それは手遅れになるのだ。主イエスはそう教えておられるんです。あなたのことは知らない、あなたは十字架の清めた無関係のものとなって生きる不義の道を選んでしまったではないか、そう語りかけられるということがないとは言い切れないんです。25節から27節にかけて語られているのはそういう警告です。今私たちの前に開かれている狭い戸口、すなわち主イエスキリストが救い主として私たちの罪を清算してくださっている、あなたはそのことを信じてそれにふさわしく生きなさいという、その招きに従うことをためらっているうちに、呼びかけにすっかり慣れっこになって戸が閉じてしまうと、27節のような言葉がことによると私たちにも語りかけられるということになるかもしれないんです。すなわち、お前たちがどこのものか知らない、不義を行う者どもみな私から立ち去れという大変厳しい言葉を聞かされてしまう、そういうことが起こるかもしれないんです。ですから今日の箇所で主イエスが告げておられる事柄というのは、決して狭い道を行く少数の者と広い道を行くより多くの者たちがいるというような一般的な教えではありません。そうではなくて、主イエスの十字架の死と復活によってあなたには今その主の苦しみによる罪の清算がつけられた許しが確かに与えられている。これはこのことを信じる以外他の方法では決してもたらされることのない、そういう意味で狭い戸口があなたの前に開かれているんだ、主イエスはそう語りかけておられるんです。主によって罪に清算がつけられている、あなたは今日本当に清らかなものとして、また本当に生きるものとして、命に仕えるものとしてここからもう一度生きるようにされているのだ、そういう招きが今日私たちに与えられています。この招きを確かに聞き取って、この戸口から入り主と共に生きる生活を始める、そういうものとされたいんです。主イエスご自身が 身をもって私たちのために神様の御前に通じる戸を開いてくださっています。そのこと本当に感謝して喜んで受け取る、そういう志が与えられている間に、私たちはこの戸を入り、主と共に生きて本当に命を喜ぶ生活へと近づく幸いなものとされていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、狭い戸口からあなたは入るように努めなさい。そのことを何度でも試み、そして何とかして主に伴われている生活に歩むように努力しなさい。主イエスはエルサレムに向かう道すがら、そのように質問した者にも、また周りに従っている弟子たちにも、さらに多く集まっている群衆たちにもお語りになりました。ということは、今日ここにいる私たちにも、主イエスが親しく語ってくださっているのだと思います。あなたは、この狭い戸口から入りなさい。あなたには、許しが与えられている。清めが与えられている。新しい生活があなたの前に置かれている。そのことを信じてあなたは生きてよいのだ。主イエスがそのように語りかけてくださることを本当に感謝いたします。私たちにそのような新しい命を与えるために、主イエスがエルサレムに顔を固く据え進んでいかれ、そして救いの技を果たしてくださったことを本当に感謝をいたします。どうか主イエスが成し遂げてくださっているその救いの御業を褒めたたえ賛美しながら、私たちが救いにふさわしいものとして与えられているこの地上の生活を歩んでいくことができますように、あなたが聖霊によって助けを与え、導きを与え、私たちを整えてくださいますようにお願いいたします。私たち自身は本当にしばしばその正しい道を生きるように招かれている招きを見失い、自分の誘惑に負けて欲求の中に沈んでしまいがちであるかと思います。どうかあなたが清らかなものとして生きていいのだと、そのようにおっしゃってくださっていることを知り、またその道に歩む知恵を私たちにお与えくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。